サルトン、皆さんこんにちは。京都エスペラント会がお送りします。エスペラントって何の時間がやってまいりました。まだまだ暑いですね。あと少しの残暑を乗り越えましょう。今日の出演は京都エスペラント会の野田純子、
鮎川節子
でお送りいたします。副題はエスペラントの単語はどう選ばれたのかということで、鮎川さんにたっぷりとお話をしていただきます。よろしくお願いします。
はい、今日は国際語エスペラントの単語についてお話しします。エスペラントの単語がどのように決められたのかというお話です。まずエスペラントの単語のルールをご紹介しておきます。エスペラントでは名詞はOで終わるとか、形容詞はAで終わるとかのルールがあります。つまり単語を見ただけで名詞か形容詞かが分かるんです。例えばあの花の名前ですと、バラはエスペラントでローゾ、椿はエスペラントでカメリオと言います。ローゾ、カメリオ、名詞は全部アイウェオの、 あの表の一番下のオダン、オコソトのホモヨロのどれかで終わります。そこでエスペラントの単語を決めるのに、なるべく多くの言語で共通に使われている単語を採用して、それにエスペラントのルールを当てはめました。例えばパンという単語、あの食パンとかアンパンとかのパンですけど、このパン元はラテン語です。ラテン語のパンがフランス語やスペイン語に入ってそのまま使われていますし、日本語にもポルトガル語からそのまま入ってきました。いろんな言語にパンという単語が入っていますから、これを国際語では採用すればよい。そしてパンは名詞なので、エスペラントの名詞のルールに従ってOをつけてパーノという単語ができました。名詞はOで終わりますが、形容詞は先ほどちらっとお話したようにアで終わります。例えば赤いという形容詞はエスペラントではルージャと言います。これはフランス語で赤いという意味のルージュに青をつけてルージャとしたのです。青いはエスペラントでブルーアです。青いはフランス語でもドイツ語でも英語でもブルーとかブラウとか言いますが、そのブルーに青をつけた形です。このようにエスペラントの単語にはラテン語から採用したものやフランス語と共通語の語源を持つものがたくさんあります。エスペラントが作られた19世紀には実質的な国際語はフランス語でした。今でもバンコク郵便連合の公用語とかオリンピックの第一公用語がフランス語になっているのはその影響です。またラテン語は当時の知識人にとっての基礎的な教養でした。そのラテン語やフランス語の単語は英語にも一定の割合で入っています。日本語にもラテン語やフランス語由来の外来語はたくさんあります。そのエスペラントの単語を耳にした時、どっかで聞いたことあるなと多くの人が感じるんです。こんなふうにできるだけ知られている語源の単語を採用することで、エスペラントは人工語ではありますが自然な響きを持った言葉になっています。ところで日本語からエスペラントに取り入れられた単語はないんでしょうか。実はあります。一つは日本独特の文化に関わる単語です。例えば浮世絵とか着物とか侍などは日本語から取り入れられてそのままエスペラントで使われています。着物なんかはあの王で割ってますから、そのまま着物でエスペラントの単語になります。そしてお隣の朝鮮半島の言葉だと、例えばキムチがエスペラントの単語になって O をつけてキムチヨと言います。そしてあのもう一つは日本独特のものではないけれども、日本語が国際的に使われているという場合です。例えば津波、あの津波はあの日本だけの自然現象ではないんですけれども、日本語の津波は国際的に使われていますよね。そしてエスペラントの単語にも取り入れられました。やっぱり O をつけてツナーモと言います。他にもありますけれども、時間の都合で今日はここまでにいたします。
鮎川さん、とても興味深いお話をありがとうございました。京都エスペラント会は毎週水曜日の2時から そして土曜日の10時から教室を持っております。どうぞいらしてみてください。五条西の塔院上がる緑色の建物エスペラント会館で行っています。お問い合わせお申し込みなどは075-343-3120、電話ファックスとも075-343-3120です。どうぞお問い合わせください。次回は60回になります。プレゼントがありますので、ぜひいらして、ぜひ聞いてくださいね。ありがとうございました。それではエスペラント語でさようならを。3、はい、
ジスレビード。